月曜対談。人物ことに関わるさまざまなトピックを切り取っていくインタビュー月曜対談。今日お迎えしているのはヘアメイクアップアーティストの山本和美さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張しちゃいましたね。
え、なんで？
いや、なんかなんとなく実は僕がテレビ番組で夕方するときにこうヘアメイクをね毎日していただいてたのが山本さんということで。
懐かしい、ね、っていうか今日頭ボサボサじゃん、
違いますって。朝起きて全部一回洗ってちゃんとワックスをつけて、セットしてから来ましたよ。
いや絶対嘘、もうみんなに見せたいぐらい。
後でねみんなで見せたいと思います。2人の写真をねブログに載せますんで、はい、やっぱりあれですか、髪型とか、うんうん、メイクとかこう服とのバランスとかっていうのはやっぱり気になります。
もうねそれしか見てない、
うん、あそう、
うん、人のねもうちょっとこうすればいいのにとか、うん、あでもね髪とかメイクもだけど最近ね、はい、洋服も見ますね。
いやートータルで、うん、いや山本さんはヘアメイクアップアーティストで、まあ、僕のようにこうテレビ番組とかでヘアメイクをしてくれたりするじゃないですか、はいはい、で他にはその仕事の現場っていうのは例えばどんなのがあるんですか。
例えば CM とか、はい、まあ、たまに雑誌とかで、はい、ショーとかね、
あ、
まあ、ショーはまあ大変ですけど、
ええ
とか、あとブライダルね、
あ結婚式の花嫁とか、
そうそうそうそう、
なるほど。
あじゃあまあ写真撮りね、スチール、
いろんな前撮りとかね、
前撮りもそうだけど、
ええええ、うん、いやだからじゃあもうメイク、誰かがこう人前に出る時に、それがまたよりよく見えるように施すことは全部しているということで、
全部してる、上から下まで見てます。
そういったメディアとかも含めてヘアメイクアップアーティストっていうのは、はい、結構熊本にもいっぱいいらっしゃるんですか。
いるんじゃないですかね。いると思うけどあんまり直接、
うん、そうか一緒になることはないんだ。
そうですね、う
ん、僕たち喋り手は他の喋り手さんと一緒の現場って結構あるけれども、うん、メイクさんたちってそういえばないかもしれないですね、
う
ん、
やっぱ現場で重なるっていうことがないので、
うん、
美容師さんとかの方が多いのかな熊本はね。
普通の人たちがする自分のメイクってあるでしょ、
はい、
で山本さんたちみたいなプロが施すメイクって一番大きな違いって何ですか、うん、使ってる道具がやっぱ違うから。
使ってる道具はまああんまり関係ないかな。
へ、
要は塗り方とか、はい、そのテレビとかだったらテレビの塗り方、
はい、
雑誌だったら写真にどう写るかとか、
はい、
違いがあるじゃないですか。なんか
分からない、
分からないでしょ。なんかね、うん、ミリ単位で変えてます。
え、ミリ単位？
ミリ単位。
ファンデーションを塗る、
うん、使う量とか塗る方向とか厚さとか、
あ、そう、
色とか。
へえ。で今ちょっとあった雑誌とかテレビとかってそのまま肉眼でパッて目の前で見るのと、はい、画面を通して写真を通してっていうのはやっぱり見え方が全然違うわけです。
全く違いますね。だからただ失敗することがよくありましたね。なんか見たなんていうの、肉眼で見て、
はい、
おおすごい綺麗にできたと思って、はい、で写真に見たらあれメイクしてないように見えるとか、
はい、
だから結構厚目になっちゃうかな、こうメリハリが強くなっちゃうかな。
じゃあもう光の加減とかそういうこと、
うん、そうそうそう。
じゃあ自分の肉眼とはまた別に、うん、その なんていうのかな、レンズを通した目っていうのを持ってないとダメ。
そうだからまあちょっと見えないぐらいがいいのかな。
あ、普通にこう見てるぐらい、視力が悪いぐらいでもいいかなってこと。深いです ね。どうやったらそういうメイクさんになれるんですか。
うん、まあ、メイクの学校に行くっていうのがまあ基本ですよね、
はい、
で美容学校にも私は行きましたけど、
ほう、
で免許取らなきゃいけないから、
はい、
美容師の、
ほうほうほう、
で結局ほら日本って、うん、海外みたいにほらヘアメイクアップアーティストっていう国家試験がないわけ。
あ、そうなんですか。
で結局美容師の免許、国家免許、はい、でそれはやっぱ持っとかないと、
うん、
なんかあった時にねダメじゃない。だからそう、美容の免許は絶対取りますね。
じゃあまずこれからそういうヘアメイクアーティストになりたいという方は
まあ、美容の学校に行ったりメイクの学校に行って免許を、ねうん、美容の勉強を取った方がいいかな
っていう感じ。
山本さん自身はどういう経緯でこの仕事に就かれたんですか。
福岡のメイクアップアーティストの学校に行って、
はい、
でそれで一箇所だけじゃほらやっぱり技術がね足りないと思ったからで東京のこう通信でね受けてで試験、まあ、2回ぐらい落ちたんですけど東京難しくて
ほうほう、
まあ、でも通ったんですけど、
うん、
でその後にあやっぱ国家免許いるわって思って、はい、美容師の福岡ですね、うん、学校に、まあ、通信で3年仕事しながら
普通一つの仕事に就くのに学校行くって言ったら1個卒業すれば普通よくない？
3つ行きましたね
違うんですかやっぱ学校によって
全く違うレベルが、ね、福岡もレベル高いけど、いや東京さらに高いですよね、
うん、何が違うんですかその求められるものとかって目が肥えてるってこと？
いや、普通のこと何だろう引き出しセンスがいいよねやっぱ東京の人って
あのヘアメイクアップアーティストをやる上でのセンスとか日頃こう気をつけて身につけておかないといけないものってどんなことですか、
うん、常にこう周りを見る周りの人とかものが自分の仕事の全て材料になる、
うん、ほう、
まあ、映画見たり、
はい、
テレビ見てもこう出てる人のファッションなりを見る。
あのオーダーがあるときに現場ではどういったオーダーがあるの、はい、例えばコマーシャル撮影の時とかって、
うんうん、
メイクさんたちにはどんなオーダーがあるんですか、
まあ、例えば家族の CM、
はい、
ってなったら、こう上品な家族を作ってとか言われる、
うんはいはいはいどうやっても元があるんでしょ、
うん、元はあるけどそれをいかに品よくこう仕上げていくかいろんな人がやっぱ見るからテレビとかは、はい、なんだあのメイクって、
うん、
なったらまずいじゃないですか、
はい、
そこのイメージもあるし、
うん、
だから一番こうほら上品に、
うん、
っていう
そのどういうところで人から見た印象が変わるんですかメイクの例えばこういうとこを変えると上品に見えるよとか、うん、なんかこうアットホームに見えるよとか
あまあでも髪型とかお母さんとかが上品とか洋服がこう上品とか、
うん、
まあなんかいろいろ難しいんですけど細かく言えば
そういうこと
細かく言えば3日間ぐらいかかるよ喋ると
特番がいるんだね
そう
そういうことを学校では教えてくれるんですかメイクの
教えてくれないあんまり
あそう、うん
学校はねもう基本ですねあの
へ
ここにはこういうメイクがあって、うん、ハイファッションファッションにはこういうメイク髪はこういうメイク髪、はい、あとはねもう全然自分で勉強
やりながら、
うん、別にそこのメイクの学校が就職先決めてるくれるわけでもないし
あそうなんです
ねそうそう
じゃあ卒業したはいいけれども
多分もうさあどうするって
あとはどうぞご自身で探しなさいみたいな山本さんは誰かにその師匠についたりとか紹介されたりで
そうそうそう福岡のね、ええ、師匠にちょっとだけこうついたりして、
うん、よく芸能人とかでも、うん、こう恋バナとかをメイクさんによく女性タレントさんたちがして、はい、どんなこう週刊誌とかでもメイクさんの方がそれぞれの情報を早く知ってるとかあるじゃないですか
そうですねまあありましたねそういうのも
やっぱりこうそういうふうに会話をしながらメイクアップしていく
それがやっぱ一番大事ですよねあの技術的なものよりも例えば芸能人さんとかするときは、はい、いろんな人にあの人たちしてもらってるわけじゃないですかメイクさん
そうですね、うん、
だからもう技術は絶対ですよね、
はい、
であとは仲良くならなきゃいけないから例えば単発の現場でも信頼してもらわないといけないじゃないですか、
はい
うん、自分を触ってもらうっていうのだったらこう、うんうん、信頼してもらわないといけないから会話だから前もってこの人をメイクするって決まったら、
はい、
ネットでめっちゃ調べるその人の経歴なり出演作品とか、
うんうんうん、
でその人がテレビに出てたら常にチェックして撮影の前日まで出てたら見る
あじゃあもう前もってその人についてのいろんなことを知ろうとする
知らないとダメですね いや知ってもね、こう意外と無言の人もいますからね。
僕ほら山本さんにテレビの現場でヘアメイクとかをしてもらうときに、はい、そんなにでもいっぱい喋らないですよね。
いやもう慣れてるからもういいかなっていうい
いかなあとはあれですか、その僕なんて特にそうかもしれないけど、本番前に喋りたくない人とか、うん、逆に喋ってテンション上げたい人とかってやっぱそれぞれある、
は
い、
そうそうそう、あるある、あもうそれはね差がすごいですよ。
それもパッと肌で感じるもんです。
もう触った瞬間にあって
わかるんだ。
わかる。
ちなみに僕はどんな感じでいつもやっていただいてたんですか。
長木くんはね、うん、超感じいいですよね。
よかったよかった、
うん、なんか
ヘアメイク、あの僕のなんか肌の感じとか見た目の感じでこういうのを気をつけるとか
いっぱいあるんじゃないとか言ってい
っぱいそんなに修正するとこがあった、
うん、まあでもテレビに出られてるだけですごいと思いますよ
どうした急に。
いやそのテレビに出れる顔っていうだけでもすごいと思うよって。
出れる顔かどうかは分からんけど、まあ出ちゃって、うん、ただ体調とかあるじゃないですか。
そうね、でもねその体調が悪いからとか言ってね、うん、現場で絶対出さないですね。
あーそっかそっか。
39度ぐらい熱があった時に、
うんうん、
どうもないふりしてましたもんね私も。
やっぱそうじゃないといけないですね。
ねえだって心配するじゃない、メイクしてくれしてる人が。
大丈夫、まあ、そりゃそうよねそりゃそうだ。
あの僕のイメージではあの仕事の現場にはい本番ですって出る前に、はい、全ての準備の最終段階をしてもらうところがやっぱりこうメイクルームっていう感じがするから、うんうんね、背中ポンって押して、うん、はい行ってきなさい今最高の状態だよって言ってもらってるような感じがするんですよ。
あそうそうそう、だからメイクさんの仕事って、うん、その技術的なものだけじゃなくてその演者さんのメンタル、
うんうん、
なんかほら辛いことがあったらやっぱこう吐き出すところってそのスタッフの人たちに吐き出せないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからこうあのメイクの空間で、うん、唯一自分の肌に触れてくれる人に、うん心を許すじゃないですか。
そうね、だからかなりディープなとこまで接していると思うんですよ、うん、そうそうそう。
でもほらメイクさんって意外と口固いから、うん、聞いても言わないですもん。
あ他にはね
言わないですね。あ言ってもいいかなと思うことは言うけど
まあまあ、ね、まあ大したことないとかね、いいことであればね
本当にプライベートのこととかはもう言わないですね、うん、それで頑張れって励まして。
そうよね、
そう
だからちょっとお母さんみたいな時もあり。
お母さんってお姉さんでしょ
あ言い方間違ったね今ね。
お母さんってどう思いますか。
いやお母さんのようであったりお姉さんのようであったりって言おうと思ったのよ。
そうですか、うん、
あこれからあの山本さんなんかご自身の仕事で夢とかこういう風にしていきたいっていうものなんかありますか。
夢でしょう、うん、もう地道にね継続することですよね。本当はねもうちょっと若かったら、うん、ちょっと海外とかに行けばよかったっていうのはすごいありますね。
あ
今こう知り合いのね、まあ、全然違う分野の子がアメリカ行ってるのでそれを見てあこの年に戻ったら私も絶対行ってたと思って、でハリウッドとかで、ねうん、特殊メイクとかやりたかったですね。
山本さん時々 Facebook とかもされてるんですけど、はい、傷口を作ったりとか特殊メイクやってますもんね、
うん、あれ趣味ねクオリティめっちゃ低いけど
でもいつの日かそういう、こう特殊メイクができたり。
本当はね地道に誰とも喋らないで黙々と何かを作るのが好きなんですよ、うん、
もともとは
もともと今すごい喋ってますけど、
ね、
も
う
全然喋るの苦手だから誰とも会話せず黙々と顔顔面のマスクを作るとかそういうことを本当はやりたかったんですけど。
そうなんですね。いやあのいろんな仕事に就きたいっていう方がたくさんいらっしゃって、あとはそのこういう発表会があったりするんで、はい、ぜひメイクを個人的に頼みたいというオーダーも一応可能なんですよね。
可能ですね。
その場合はどうやってアクセスすればいいですか、はい、山本さんには。
まあ知り合いを通じてでもいいし Facebook とかもやってるので、はい、なんか探していただいてメッセージをいただいてもいいし。
わかりました、はい、じゃあ山本和美さんは普通にあの山麻生さんとかの山に本ね、はい、ブックに平和の輪と美しいっていう山本和美さん、はい、でも Facebook で探していただいたり、はいまあ、いろんなあのメイクの要望にも答えていただけるということなんで、うん、
ですね、何でもやっちゃ
います、うん、オーダーいただきたいと思います、はいはい、今日はちょっともうあっという間に時間が過ぎてしまいましたけども、
うん、ちょっと喋り足らないね、
まあ、じゃあまた、
はい、お願いします
次回お呼びしたいと思います、はい、今日はヘアメイクアップアーティストの山本和美さんにお越しいただきました。山本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上月曜対談でした。